夏見はるかのツナ缶ガッツだぜ。皆さんこんにちは、夏見はるかです。この番組は夏見はるかがまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。ここ最近はとっても雨が多くて、今日もすごい雨でですね、ちょっとその夏見ちゃんの髪の毛はちょっともう湿気で広がりまくって、ちょっと扱いがまあ困るような毎日で、皆さんも通勤とっても大変だと思うんですけれども、今日もね、明るく楽しくラジオ放送やっていきたいと思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。もうたくさんたくさんお待ちしております。皆様からのお便り、ぜひぜひもうどしどし送ってください。それでは夏見はるかのツナ缶ガッツだぜ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。ツナ缶メールだぜ。このコーナーは夏見はるかがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。それでは今回はですね、たくさんたくさんお便りありがとうございます。では順番に読ませていただきたいと思います。ラジオネームかずなりさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。初回のラジオを聞かせてもらいました。はるかさんを知った日は浅いんですが、この前 GT を見に鈴鹿に行って目の前で見たり、 TikTok を見たりしています。どうもありがとうございます。鈴鹿で見かけてかっこよくて明るくて、同じ関西人やから親近感があって応援したくなりメッセージ入れました。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。僕は2月に背骨を骨折してリハビリしながら日常生活をしています。いつも元気で明るいはるかさんの元気さをもらいたい気持ちです。何か言ってくれると嬉しいです。なんとなくですがめるるちゃんに似てると思いました。またサーキットでお会いできるのを楽しみにしています。ということで、かずなりさん、お便りありがとうございます。そうですね、このラジオをするにあたってやっぱめちゃくちゃ思うんですけど、ツナ缶、その普段はめっちゃ標準語で喋るような感じで、まあ、意識してるんですけど、まあ、ラジオなんでやっぱこうどんどんこう関西弁をね出してって、こうなんかフランクになんかこうトークとかできるようになりたいなっていう風に思ってたので、なんか関西人で親近感もあって、そのラジオ聞くの楽しみにしていただける方がいらっしゃるのとっても嬉しいなって思います。ありがとうございます。で、まあ2月に背骨を骨折されたということで、いや、リハビリしながらの生活は多分とてもね、やっぱしんどいなって思います。なんか私はその骨折とかしたことないんですけど、まあ実はですね、うちのまあ母親がですね、今ちょうどなんか腰のなんか手術かなんかをして、ちょうどリハビリの生活をまあちょっと自宅でしてるんですけど、やっぱりそのなんかとてもなんか痛みとか、そのなかなか体が動かないっていうところの、まあ、不安との戦いで、なんかとてもなんか辛そうな時とかもあるんですけど、まあそんな中でなんかこう私の活動とかをすごくこう楽しみになんかしてくれてるっていうので、なんかこう今のなんかこう自分の母親と和成さんがすごくこう重なる部分があって、なんかこうじんとくるものがありました。そうですね、でやっぱその体の辛さっていうのはやっぱこうとてもこうなんか他人と共有できない苦しみだと思うので、こうなんかこう気楽にね、じゃあ頑張ってくださいっていうふうにはちょっと言えないんですけれども、もう和成さんに少しでも元気を与えられるように、ちょっとラジオでね、明るい声で活動と頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ元気になってサーキットにも会いに来てください。あとね、めるるちゃんに似てるってよく言われます。ありがとうございます。はい、ではですね、次の、お便りに参りたいと思います。ラジオネームマツコリラックスさん、ラジオネームがとてもいいですね。夏美さん、はじめまして。いきなりですが質問があります。はい、レースアテンダントになってサーキットに行く機会が増えたと思いますが、カルチャーショックを受けたことはありますか？私も今年人生初のサーキットだったのですが、 アテンダントさんが意外とファン、お客様の周囲を移動しているのが衝撃でした、ということでね、お便りありがとうございます。いや、なんかそのマツコリラックスさん、その私もともとそのS 帯のレースアテンダントを、まあ、去年あのスポット参戦2000だけさせていただいたことがありまして、でなんかその時あの、まあ、サーキットによって違うんですけど、なんか岡山のサーキットでなんか部屋じゃなかったんですよ、待機場所が。なんか外のテントみたいな感じのところであの待機させていただいてたんですけど、本当にその布とかがないあのガチの天井だけあるテントだったんですよ。それで要はそのパドックパス持ってるファンの方とかは、要はそのずっと横にいるっていうそのあれはなんかとってもなんかびっくりしましたね。なんかこうやっぱご飯食べてる時もこうちょっとメイク直してる時もこうずっとやっぱ横にファンの方がいてくださるので、ですごいこうお話ししてくださって、こうずっとこういてくれて、なんかすごいフランクにもう一日密着みたいな感じであって、だからそれはすごいなんかあのリラックスさんと同じようにまカルチャーショックというか、おおっていう風には思いましたね。まあでも今すごい楽しい思い出で、あのまたそういう方ともねサーキットでお会いできたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。では次のお便りに行きたいと思います。ラジオネームゆうちゃん、ツナカンさんこんばんは。こんばんは。ツナカンさんの声は力があり、いつも明るく元気で聞いている私たちも楽しくなってしまいます。ありがとうございます。お話も上手でいてもいつも楽しくラジオを聞かせていただいております。さてツナカンさんは歌が好きだとのことですが、カラオケなどには行かれるのでしょうか。歌って好きな曲、聴いて好きな曲があればそれぞれ教えてください。これからも元気な声でみんなを明るくしてくださいね、ということで、ゆうちゃんありがとうございます。そうですね、その声はなんかめちゃくちゃ褒められることが多くて、そのサーキットとかでもそのステージでその PR とかもさせていただくのでお話しする機会とかもあるんですけど、あのめちゃくちゃ声が通るんですよ。なんかそのなんかよくそのか細い体でよくそんな声が出るなって言われるんですけど、私その実はその生まれた時から声がでかくて、その産声からでかかったんですよ。ですでに母親のおな、あの母親帝王切開で私生まれたんですけど、母親のお腹の中ですでに泣いてたっていう、でもう上げてみたらもうめちゃくちゃ声がでかいみたいな。でなんかその保育器に入ってるじゃないですか。でどの子がはるかなんだろうって家族が探しに来て、一番声がでかいのがはるかだからすぐわかるってすごい言われてて、だからこの声のでかさ、張りはどうやら生まれつきみたいですね。はい、なのでこの声でね、あのラジオステージパフォーマンスね、頑張っていきたいと思います。ただそのなんか結構忙しくなるとその扁桃炎がちょっと持病でありまして、だからすごくこうなんかここ2週間ぐらいかな、結構忙しかったので扁桃炎で初全く声が出ないっていう期間が結構あって、ずっとガラガラだったんですけど、なんかやっぱ声がね出ないことによってこう自分の魅力が一つこうなくなったようなね、そんな感じの気持ちになったので、これからちょっと声のケアもね気をつけていこうと思いましたね。龍角さんいっぱい舐めたいと思います。でそうですね、そう歌がすごく好きで、前回のそのスイシュちゃんのライブ7月12日にあったんですけど、そこで初めてというかですね、その歌をこう結構こう歌わせていただきまして、なんかすごくね、そのみんなすごくとても素敵だったっていう風に褒めてくださって、まあ、改めてねその歌のパフォーマンスね、どんどん皆さんの前でしていけたらいいなって思いました。私はなんかもともとボイトレに実は4年ぐらい通っていて、まあ今でも通ってると言っていいのかな、もうなんか忙しすぎてもう全然行けなくて、もうなんかなんていうんですか、お月謝だけ払ってるみたいな幽霊部位みたいな感じになってるんですけど、まあ今でもねボイトレの方には通ってますので、こうどんどんね活かしていけたらいいなって思います。歌って好きな曲はリサさんのグレンゲが一番気持ちよく歌えるというか、でもなんかそうですね、あと鬼塚千尋さんの月光が結構得意で歌うんですけど、 あのめちゃくちゃこう結構そのまあアングラというか暗いというかそんな感じの曲なので、なんかあんまりカラオケとかに行ってもね、なんか歌いづらくて、あの一人カラオケの時にね、こう一人であの自己満で歌わせていただいてますね。で聞いて好きな曲はやっぱあれですかね、そう韓国アイドル、やっぱブラックピンクとかが結構好きで、あれって歌えないじゃないですか。なんか韓国アイドルのなんか歌い方って結構独特じゃないですか。その音の伸ばし方とか抑揚のつけ方がなんかこう韓国特有のものがあって、あれはなんかなかなか歌えないので、ちょっと聞いて楽しむみたいな感じですね。まあまあそのうちね、あの練習して体得したら、あの皆さんの前で歌わせていただこうと思いますので、ぜひその時はよろしくお願いします。それではあの次のね、あのお便りに参りたいと思います。アクエリアスさん、ツナカンちゃん、レースアンバサダーアワードルーキーディビジョンメディバンネップリ賞新人賞、新人賞グランプリ受賞おめでとうございます。ありがとうございます。新人賞や新人賞グランプリは一生に一度しかないから喜びも相当なものでしょう。諦めていたかもしれないけど、最後まで自分ができることをして最高の結果となってよかったね。これからも自分の信じる道を歩いていけるように応援していきます、ということで、どうもありがとうございます。まあ、また後ほどね、あのレースアンバサダーアワードルーキーディビジョンのお話はしたいんですけれども、もうね、あの本当にこう、まあ、ファンの皆様、私に関わってくれてる全てのね方に支えていただいて、あの今回の結果があると思ってますので、本当にもう本当に嬉しいです。アクエリアスさんもね、とても応援してくださったので、もう最高の結果を皆さんと分かち合えて、もう喜びいっぱい胸いっぱいっていう感じですね。もうはい、本当にこれからもね、応援ぜひよろしくお願いします。それでは以上、ツナ缶メールだぜのコーナーでした。ツナ缶喋っちゃうぜ。はい、皆さん、新コーナーができました。このコーナーはですね、私夏見はるかが皆さんに向けてフリートークをしていくという、ちょっと難易度の高いコーナーです。皆さん温かい目で見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さて、あの今回のですねフリートークのテーマは、先ほどあのメールだぜのコーナーでもいただいてたんですけれども、レースアンバサダーアワードルーキーディビジョンのお話をしていきたいと思います。はい、皆さん、本当にまず応援ありがとうございました。あの2024年度レースアンバサダーアワードルーキーディビジョン、新人賞グランプリをまずいただくことができました。もう何にも変えがたい喜びです。これはありがとうございます。そして、まあ、新人賞、そしてメディバンネップリ賞とね、2つの賞も受賞することができました。もうなんていうんですか、受賞した瞬間はですね、その皆さん見てくださってた方わかると思うんですけど、本当にこうなんか何が起こったのみたいな感じの雰囲気だったと思うんですけど、もう家に帰ってきて、こうたくさんこうおめでとうメッセージ各所からいただきまして、こうだんだんこう実感が湧いてきて、嬉しいのとともに、なんかこうとんでもないことになってるなっていうそのなんかすごい、こうまたさらなるこう自分のへの期待と、また頑張らなきゃっていう気持ちでね、本当に胸がいっぱいになりました。もうこの、そうですね、もうスーパー GT のレースクイーンをになりたいと思ったのが、まあ去年そのスポット参戦をさせていただいたのがきっかけで思うようになったんですけど、まあそっからね、そのいろいろこう自分の中でやっぱスーパー GT のレースクイーンになりたい、でスーパー GT のレースクイーンになったからにはやっぱ新人賞グランプリを取りたいっていう気持ちでずっと行動してきたんですけど、まあまず最初に言われたのは、スーパー GT のレースクイーンはやっぱ受からないっていうのはやっぱすごく言われました。まあ、そんなやっぱ簡単な世界じゃないし、やっぱこう選ばれてなる仕事だからそんなうまくいかないよっていう風に言われてて、まあでもなんかそう、なんかこんなこと言うとあれなんですけど、こうなんか変な自信があって、なんか絶対受かるよみたいな 感じで、まあ、行動を続けて、で結果その今のね TGR チームエネオスルーキーエネオスガールズとして活動させていただくことが決まったんですけど、もうとても嬉しくて、ただやっぱりそのトップチームなので、もうなってからはもう本当に日々こうなんかどうしたらいいんだろうっていうことの連続で、めちゃくちゃ自信あったんですけど、なんかその自信も結構もうなんかバキバキにおられて、なんかいつもの私の調子が出ない時だったりとか、そういうのの連続でもうめちゃくちゃ悩みましたし、まあ、結構体調を崩すこととかもとっても多くて、でまあスイッシュの活動でもね、やっぱそのダンスができないとかそういうのすごい悩む時があって、なんか自分で望んで飛び込んだのに、あなんかこんなになんか辛いんだなみたいなのがとってもあったんですよ。あって、で本当周りの人に相談しまくって、いやでもなんかもう本当私なんてダメだみたいな、なんかみんなの方が可愛いからとか、なんかその過去の私だったら絶対思わないようなことをこうすごく口にするようになっちゃって、またこう結構そういう自分も嫌いみたいな時間がめっちゃあったんですけど、なんかその一番最後のなんかこう絶対諦めたくないみたいな、そのちょっと残ってたも絶対諦めたくないみたいな、私だったらできるみたいな気持ちだけで今回ね、もうこの半年間頑張ってこれたので、なんかこう最高の形でね終わりが迎えられたっていうのは本当にとっても嬉しいです。そしてやっぱね、その私をトップチームに入れてくださったもうあのチームの皆様、そして支えてくださったファンの方々、私に関係してくださる全ての人にね、あの本当に感謝しています。なんかすいません、なんかこんな私なんですけれども、これからもねぜひよろしくお願いします。ちょっとねもっとこうなんか今後はね、なんかもっと私らしいその仕事の仕方ができていけると思うんで、なんかああ夏美ちゃんってめっちゃいいじゃんって思ってくれるようなね、ことをどんどんどんどん増やしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。以上、ツナ缶しゃべっちゃうぜのコーナーでした。夏美はるかのツナ缶ガッツだぜ。そろそろエンディングのお時間となりました。皆さん、第2回夏美はるかのツナ缶ガッツだぜいかがでしたでしょうか。私はあの前回のねボリューム1の自分の放送を聞いて、やばいと、私はこんなに面白くない話しかできない女じゃないと思ってこの場に来たんですけれども、なんか今日もすごいこう真面目な内容になってしまってですね、ちょっとボリューム3はこうもっと弾けたいと思いますので楽しみにしててください。それではですね、あの告知に参りたいと思います。8月3日4日スーパー GT のあの第何戦だっけ、スーパー GT があります。皆さんね、8月の4日はですね、私実はあの誕生日でございましてですね、あのぜひおめでとうと、新人賞もおめでとうと声をかけていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。そして8月11日ですね、なんとですね、私が所属する e スマイルさんのね、あの年に1回の一大イベント e スマイル感謝祭が開催されます。私はその e スマイルの新人として初参加ということでね、あのきらびやかなドレスをまとっての参加になりますので、皆さんぜひぜひあのたくさんね参加していただけると嬉しいです。私の横だけ全然ファンがいないってなるとね、ちょっとあれってなっちゃうから、よろしくお願いします。それでは夏美はるかのツナ缶ガッツだぜ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、髪の毛がやっぱりまとまらない、夏美はるかがお送りしました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。